Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ110です。
やっていきましょう。
今回は、キリ番ということで、お便り回です。
はい。
100回から109回までかな。
うん。
にいただいたお便り。コメントの紹介をしていきたいと思うんですが、
はい。
まあ、オープニングでは、この、それぞれの回に該当しないお便りを紹介していきたいと思います。
はい。
では、早速行きましょう。ひよすけさんからいただきました。BB ブロス、やっと最新回まで聞き終えた。積んでるゲームがあるのに、久々にメタルマックスやりたくなってきた。困る。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね。メタルマックスのレトロゲームプレイレポートを聞いて、はい、
そうですね。
やりたくなってきた。
うんうん。
他に遊びたいゲームあってもこう聞くとやりたくなるというのはね、わかりますけど、
はい、
でね、このひよすけさんってポッドキャストやられてるということで、
はいはい、そうですよね。
ひよすけのひよってニューゲームというポッドキャストをやられてます。うん、一人喋りでね、
はい、
ひよすけさんの好きな昔のゲームの話をされている番組なんですよね。
うんうんうん、
結構最近始まったみたいで、
うん、
だから今からだとね、すぐ追いつけると思います。
確かに。
聞いていただけたらな
と。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次お願いします。
はい。つもたさんからいただきました。ゴッドメディスン面白そうだなと思ったけどプレミア価格すぎる。一番安いのでも取説箱なしで3000円とは。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、そんなするんですか。まあ。
うん。
でも3000円ならね、定価よりは安いから。
そうですよ。当時買ったと思えば、うん。
まだ安い方ですね、これ。レトロゲームで言うとね、うん。
そこまでね、手が出ないってほどのプレミアではないですけど、うんうん、多分僕買った時よりちょっと上がった気がします、ね。
あららららら。ああ、そう。
2000円くらいだったと思います。2000円しないくらい。
うん。これもレトロゲームプレイレポートを聞いて。
うん。そうなりますね。
意外と宣伝効果高いですね。時間かけてますからね。
確かにね。
分割してるとはいえね。では続いて。コッシーさんからいただきました。
はい。
ブライトビットブラザーズというレトロゲームに関するラジオを見つけたぞ。過去の放送をざっと見るとグッとくるチョイスなのでちょくちょく聞いてみようかなということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、最近見つけていただいたようでですね。うん、でね、この過去の放送のタイトルを見ていただければね、
うん、
どういう内容かがわかりやすいと。
確かに。
いうことで、ここで、あ、これ好きなゲーム知ってるみたいなのがあると
そうですね。
聞いていただきやすいなと。
知ってんのがあったってことですよね、きっと。
ねえ、いや、あると思いますよ。
うん。
うん、じゃあ、次、長谷川さんお願いします。
はい、ヤスさんからいただきました。BB ブロスで取り上げてほしい作品。マドゥーラの翼。
うん、
攻略本片手に死ぬほど遊んだ。最後に MP を残して翼で飛ばないといけないのは分からんやろ。今なら絶対にクリアできない。頑張った。当時の俺。風雷の試練。主に1と2。モンスターのネーミングセンスが秀逸。SFC や64はレトロ対象外といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これストレートにね、リクエストですね。
はい、そうですね。う
ん、これマドゥーラの翼私知ってるんですけど遊んだことないんですよね。
ああ、僕はあるけど、
うん、
なんかね、
うん、
敵倒し損なんですよ、あのゲーム。
あんまメリットない。
あんまない、
うん。
あんまないけど、無駄に湧いてくるんですよ、あのゲーム、う
ん。でもなんかお金もらったりとか経験値もらったりするんじゃないですか。
いや、回復瓶ぐらいしか、いいことないけど、あんまり出ない。
じゃあアクションロープレなんですね。
うん、ロープレだったかな
あ。
いや、でも、そうか、いろいろアイテム取っていくと、達者にはなってったかな。
うん、全体的にやっぱ難しそうですね。
難しいですね。
次が風雷の試練。
はい。
こちら私タイトル知ってますが、
はい。
がっつり遊んだことはないかな。
僕もないですね、試練。
トルネコとかね、このローグ系のゲーム自体は遊んだことあるんですけど。
はい、はい。
まあ、面白いのは分かってるんですけどね。
うんうんうん。うん、
試練はちょっとないな。
うん。
で、スーパーファミコンやニンテンドー64はレトロ対象外ですかということですけど、これはもう入ってます。
入ってますね。
バッチリ入ってます。我々があんまり馴染みがないハードなので、
うん、
紹介数が少ないだけで。
そうです。
もう完全にレトロゲームです。うん、もうなぜプレステ2まで行ってますからね、今。
そうですよね。
はい。全然大丈夫です。じゃ続いて、NR9 さんから、
はい。
いただいたというかですね。ブライトビットブラザーズ、80年代から90年代のゲームにまつわる古き良きを届けてくれる番組。昔やっていたゲームを友人と話すのって楽しいんですよね。後追いでレトロゲームを知ることができるのもいいんですということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、感想というかですね、これ実は番組紹介をしていただいたということで、
はい。
この NR9 さんっていうのがですね、ニューレディオ9という、
うん。
音声コンテンツを紹介してくれるサイトというか、はい、そういうサービスをやられてる方たちのようでですね、
うん。
まあ、このスタッフの方が何名かいらっしゃって、その方たちが自分たちで選んだ、
うんうんうんうん、
ホームページの方にはね、セレクトショップのようなというふうに書かれてるんですけど、
はい。
まあ、だからいいものを探してきて、それを紹介したいということを音声コンテンツでやっているというのが、このニューレディオ9という、
なるほど。
サービスというかね、
うん、
番組なのかな、
うん、
そういうことなんですけども、こちらの方にいきなり紹介していただいてですね。
はいはい、はい。
びっくりしたんですよ。
ありがたいですね。
はい、ありがたいです。選んでいただいたということですよね。
うん。
たくさんある中から。
はい。
いうことで、これは、非常に嬉しかったですね。
うん。
突然でびっくりはしましたけども。
ポッドキャストを紹介してるんですかね。
そうですね。音声コンテンツと言われてますから、
うん。
まあ、ポッドキャストというのは、アップルのサービスの名前なので、
はい。
それ以外の、だから、スポティファイとかね、
うん、うん、うん。
アンカーとか、
うん。
配信されてるものもひっくるめてということだとは思いますね。
なるほど。
うん。
いやそっからセレクトするのはすごい大変そうですけどね。
すごいと思います。だから多分、選ばれてる方たちはかなりたくさん番組聞かれてるんじゃないですかね。
そうなりますよね。
うん。うんうん、いやぜひこちらのニューレディオ9さんの方も見ていただけるとね、音声コンテンツたくさん紹介されてますので、
はい、
何か新しい番組を見つけるきっかけになるんじゃないかなと思います。
うんうんうん、
はい。
はい。
ではオープニングはね、以上で終わりますので、
はい、
続きは本編で紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Bright Bit Brothers。
まずステージ100。
はい。
まあ、いつも通りのね、
うん、
コメント紹介回ではあるんですが、
はい。
まあ、100回に到達したのと2周年を合わせて、まあ、祝っている回というかね、
うん、
そちらにいただいたコメントになります。では、哲郎さんからいただきました。
はい。
100面到達おめでとうございます。アトランティスの謎なら全面クリア。
うん。
ゲムノスケさんのお便りから、ボードゲーム系ビデオゲーム特集会が生まれそうですね。ボードゲーム系だと、ドカポン1,2,3の思い出だな。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、アトランティスの謎なら、というので、ちょっとここでネタバレしてしまってるんですけど。
はい、
このね、ゲムノスケさんのお便りを紹介したんですね、この100面の時。
そうですね。
はい。で、その時に、ボードゲームの話をしてほしいな、みたいなね、ことをされてまして。
はい。
で、ちょうど、この後にね、100の世界の物語とかっていう話をしますので、はい、まあ、おっしゃられてる通りね、ゲムノスケさんのお便りがきっかけではあります、これ。
うん。
で、そう。で、ボードゲーム系といえばね、ドカポン私も思い出しました。
そうですよね。
はい。
うん。
まあ、あとは、
まあ、桃鉄だったり。
そうか、桃鉄ね。そうね。
うん。いたすと。
あとは爆笑人生劇場とかね。
ありましたね。はい。
いろいろありますね。確かにね。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ゆうにさんからいただきました。100面到達おめでとうございます。そして、100回もの更新ありがとうございます。これからも参加できる話題には参加していきたいと思っていますので、無理のないようにお二人のペースで続けてもらえれば嬉しいです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
参加できる話題だけで全然結構ですので。
はい。
コメントいただければね。
はい。
もうそれだけで十分です。
すごく気を使っていただいて。
そうです
ね。ありがとうございます。
続いて、佐藤さんからいただきました。ステージ100おめでとうございます。最初は4月1日に始まったもんだから、てっきりエイプリルフールのネタかと思ってましたが、ここまで続いてくれるとは嬉しい限り。おかげさまで知らなかったゲームや名作のリメイクを手に入れたりで、ゲームライフが充実してます。今後も無理なく続けてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い起こせばね、ゼロ回は、
うん、
まあ、エイプリルフールっぽくわざとやったんですけども、
は
い、まあ、本当だったということでね、ついに100回続いたぞと。
ねえ。
まあ、あっという間でしたけどね、本当
に、うん。
前も言いましたけど。だとか、まあ、100回狙ってましたけどね、一応ね。途中でブーストかけたりしてましたから、
うん、
意識はしてたんですけど。まあ、無理なくやりますよ。
はい。
じゃあ、次、長谷川さんお願いします。
はい、甲賀ヒカルさんからいただきました。ついに100回おめでとうございます。これからも楽しい放送お待ちしています。流行り神超兄貴、ファミコンのコナミ RPG、 レーサーミニ四駆、女神転生かっこメールしなきゃが特集されることを祈っています。
ありがとうございます。
いただきました。ありがとうございます。
いやー、これね、お祝いコメントプラスストレートなリクエストということでね
、はい、
具体名挙げていただいたんですが、まあここに女神転生が入っているということで、やりましたよ。
うん、はい。
はい、ちゃんとね。
願いが叶いましたね。
そうですね。お便りもいただきましたし。で、これね、流行り神もね、アドベンチャーゲームですし、超兄貴は PC エンジンですし、はい、このファミコンのコナミ RPG っていうのは、この、急にここで広がってるのは。
こう急に信者の発言みたいな。
コナミのロープレイならどれでもいいみたいな感じなんですかね。
そうなんですかね。
こうやってね、直接リクエストいただけるのも非常に助かります。
はい。
まあ我々のね、知らないゲームはなかなか取り上げられないんですけど、知ってるゲームならね、紹介できますので。はい、では続いて、平石さんからいただきました。
はい。
いつも楽しく聞いています。日本立てシリーズが好きで、マイナーだけど思い入れのあるゲームについて、今後もいろいろ聞かせてほしいです。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもね、聞いていただいてありがとうございます。シューティングの回の時はね、たくさんコメントいただきまして。
うん、うん。
平石さん、かなりシューティングがお好きみたいでね。
そうですね。
毎回熱いコメントをいただいてたのが記憶に残ってますけども。
うん。
これ、2本立てシリーズね、私も好きなんですよ、これ。
そう、いいですよね。
いいです、いいです。すごく番組構成的にも非常にバランスが取れてる気がしてて。
うん。うん、
私と長谷川さんがね、
うん、
ちゃんとバランスよく喋る回ということでは、うん、まあ、これが一番多分理想だと思いますので。
はい。
私がね、メインの回だと私ばっかり喋ってるような気がするので。
いや、それはお互い様なんで、うん、僕もそう思ってやってますけどね。いえいえ、うん。
ということでね、ステージ100は以上になります。
はい。
続いてステージ101なんですけど、こちらもね、祝2周年、
うん、
ステージ振り返りスペシャルということで、まあ100回までの番組内容を振り返ってみようというね。
そうでしたね。
はい。これ個人的に私がやっておきたかった回で、ここを聞けばね、
うん、
今までどのジャンル何回やったとかがわかるんでね、アーカイブとしても。
うんうん、
いろいろ調べて喋ったんですが、こちらにいただいたコメント、じゃあ長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。過去100回を振り返って意外だったのが、SRPG とレースゲームが BB ブロスではまだ手つかずのジャンルだったのを知ったこと、今後の展開に期待かな、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。シミュレーション RPG とレースゲーム。確かに。まあ、シミュレーション RPG で言うと、ファイアーエンブレムとか。
はい。
タクティクスオーガ。
はい。
で、レースゲーム。ファミコンでレースゲーム。
レースゲーム。
ファミリーサーキットとか。
まあ、ファミコンとかだとそうですけど、マリオカートとかも、ね。
マリオカート、そうね。
入ってくるし、もっと後期に行くとやっぱリッチの
シリーズ。いや、リッチですね。もう私の中ではもうレースゲームと言われたらリッチですわ。はい。でもリッチはやりますよ。
F0 とかも入るんですかね。
ああ、入りますよ。F0 はもう間違いなくレースゲームですね。あ、いいですね。F0 いいですね、
うん。
スーファミのロンチタイトルとしてもいいですし。ああ、いいですね。
確かにやってないんですよね。
ジャンルとしてはもしかしたらアドベンチャーとかより少ないかもしれないですね。
ああ、まあ、僕は正直あんまりやらないんですよね。
私もそんなに多くは遊んでないですが、遊んでる時間は結構遊んでますよ。だからリッジとかめちゃくちゃ遊んでたから。
わかる。
投資プレイ時間で言うと
長い。ハマると延々やれるから。
そう。
レースゲーム。
繰り返しやってタイムアタックするゲームですからね。
まあね、どちらもそのうち出てくるの。
そうですね。シミュレーション RPG なんかは確かになんで扱ってないかなっていうぐらい。ね、シミュレーションゲームは結構扱ってるから。
確かにそう。シミュレーション RPG ね、僕ね、やり遂げたタイトル多分ないんですよ。
ああ、そういうことか、
うん。
結構ボリュームありますもんね。
そうなんですよ。うんうんうん、中で投げちゃうこと多くて。
まあでも、こちらもどこかで多分やりますね。
うん。
うん。レースゲームはリッジはね、やりたいなと思ってるんでね。
はい。
どっかでやりますよ。では続いてステージ102。
はい。
100の世界の物語&アトランティスの謎という2本立てでしたけども、はい、こちらはね、100回記念にちなんで100にちなんだタイトル、もしくは、うん、中身のゲームを選びましたということで、これがね、2本立てとはいえですね、めちゃくちゃコメント多かったんです。なんか、すごい数がやっぱり来てまして。
うん。
で、特にやっぱこうアトランティスかな、やっぱ知名度高いです。
そうですよね。ね、
はい、じゃあこちらにいただいたコメントですけども、
はい、
ヤンマーさんからいただきました。アトランティスの謎、すっごく難しかったけど、爆弾とか隠し扉の感じが面白くてよく遊んでましたね。全然クリアできなかったけれど。コミックボンボンのファミコン風雲寺でアトランティスの謎の攻略、かっこ対決をしていたのが印象に残っています。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱね、この思い出としては本当にこう、難しかったというイメージが強いと思うんですが、うん、それでも、やっぱりこう、隠し扉とか爆弾が面白くてよく遊んでいたと言われてますから、やっぱこう、遊んでる人も多いんでしょうね。
そうですね。で、この、ボンボンのファミコン風雲寺かどうか、かは置いといて、うんうん、確かによく本で特集されてた気はしますね、アトランティス。
あれじゃないですかね。横スクロールアクションゲームとしては、普通に受け入れられてたんだと思います、当時としては。うん。その難易度が高いというのを置いといてもね。
うん。
やっぱこう、テーマもいいし、見た目も楽しそうですからね。
そうですね。
うん。まあ確かにこれなんか見た覚えがあるな。ファミコン風雲寺自体も面白かったけど。はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ラゴスさんからいただきました。100の世界の物語、好きでした。下手に怪物を倒すより、お使いイベントをこなす方が経験値高いんですよね。ブログやウィキがなかった頃に攻略サイト、過去というかただのデータベース作ってました。そこの浅そうな見た目なのに、真のボスイベントなんかあったりして、意外に奥深いんです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊ばれてたんですね、ラゴスさんね。結構覚えられてますね、細かいことね。
そうですね。だってデータベース作ってたぐらいやり込んでたって
。なんかそういう遊び方してること自体が、これ、意図してるところに近いですよね。なんか TRPG っぽいっていうか。
確かにそうですね。
で、この底の浅そうな見た目というのは、まあ、悪口じゃなくて、
はい、
非常にこう、ライトな遊び心地なんですね、これね。
そうですね。うん、
パッと見た感じ。
絵本調というか、始まり方もね、まあそういうとこもあるから。
だからこれ、よく言えばその、入りやすいっていうことですよね。
そう
ですね。難しそうに感じないというところが、やっぱあると、うんうんうん。で、中身はちゃんと詰まってる。
そうです、そうです。最初に見た印象よりも、驚きがあったってことですからね。
うん、ね、そういうことですよね。
はい。
じゃ続いて。ボタスキーさんからいただきました。
はい。
アトランティスの謎、あのスーパーマリオを超えたというキャッチコピーだった記憶があります。中身は度を越した理不尽仕様でカセットを投げそうになったのはいい思い出です。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これね、番組内でもちょっと言いましたけど、キャッチコピーがね、なかなか挑戦的なキャッチコピーで。
もうね、実名出してるから、名指しですからね。
いやー、でもそれぐらいやっぱ意気込みで作られたんでしょうね。
はい。
確かにスーパーマリオを超えてるところもいろいろあります。
うん。
ステージ数とかね。
うん。
ただやっぱりこう、度を越した理不尽仕様っていうね。いいですね。
は
い。
うん、
まあ、これはたくさんの方が共感されるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。
では、長谷川さんお願いします。
はい、ゲムノスケさんからいただきました。早速ボードゲーム成分たっぷりなゲームの紹介でちょっとびっくりした。100の世界の物語、大人になってから知って面白そうだなぁと思っていました。こういう隠れた名作こそ、任天堂スイッチオンラインのラインナップに入れてほしいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ゲムノスケさんのリクエストに答えましたよ。
ね、喜んでもらえてよかったですよ。
確かにね、これ、ニンテンドースイッチオンラインに入れてほしいですね。これはね。
こういうのがね、出てくるのは、いいですけどね。
まあ、その、今のスペックとか時代関係なく面白いと思いますから。しかも、ニンテンドースイッチだとね、もしかしたら、オンラインで遊べるかもしれない。
そうですね。
複数でね。いいと思いますよ、これ。ぜひ、入れてほしいと。じゃ続いて、クロイッシーさんからいただきました。
はい。
アトランティスの謎は、ゾーン42の地獄、かっこ全滅ステージ、友達からの次の面に行くので穴に落ちて、のセリフ。と、タイトル通り謎だらけでした。難しすぎて無敵アイテムがないとできないと思っていたのですが、およそ30年後、無敵なしのクリアを見せてもらったのもいい思い出です。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これいい思い出ですね。
ねえ。
次の面に行くので穴に落ちてって。意味不明ですよね。
ええー、ってなる。
どういうことっていう。説明がちょっと足りてないよと。
足り ってないけど足りてるんですよね、まあ、ねこれでね。
事実を話してるんですけども、うん、これ番組の中で話してますんで、気になった方は聞いていただけたらなと思いますけど、はい、はい。では続いて長谷川さんお願いします。
はい、高瀬俊一さんからブログの方のコメントでいただきました。
はい。
はじめまして、100の世界の物語取り上げていただきありがとうございます。ディレクターを務めさせていただいた俊 TKS と申します。あまりに懐かしくて、ついコメントしてしまいました。先日のネクロスの要塞のレポも嬉しく聞かせていただいておりました。今後の配信も楽しみにしております。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。驚きですね、はい、これ。
こちらですね、文面の通りですね。
はい。
100の世界の物語のディレクターの方からのコメントです。
はい。
そして、ネクロスの要塞も関わられてたそうで。
はい。
高瀬俊一さんという方でね。
はい。
今も現役でゲームのお仕事されてるということで。
はい。
ついに中の人からコメントが来てしまいました。
いやー、どちらもね、楽しませていただきましたと。ね、まあ、現状でまだ楽しんでいるんですけど。
ね、よかったですね。でも本当に下手なこと言ってなくてよかったなと思いますよね。まあまあ、そんなこともともと言わないですけど。
ちょっと経歴を見させていただいたんですけど、はいはい、スーパーモンキー大冒険の
そうなんです。
デビュー作みたいに書いてありませんでした
っけ。そうです。いや、本当にね、かなりベテランの方です。
ねえ。
はい。私たちがゲームを遊んでた頃にゲームを作られてた方ですから。
はい。
いや、そんな方がまさか聞いていただいてるとはね。
うん。
しかもコメントまでいただいたということで。
ねえ、嬉しいですね。
嬉しいです。
嬉しいというかもう、ありがとうございますというかね。
ちょっとびっくりしました。
ね
え。ちょっと気を引き締めていかないとなと思いましたね。こういうことがあるならばと。
ね
え。ではね、次。ステージ103。
はい。
ワルキューレの伝説。
はい。
というかまあ、ワルキューレシリーズのね。話をしたような回でしたけども、うん、こちらにもコメントいただいています。黒石井さんからいただきました。ワルキューレの伝説はアクションシューティングとしての面白さはもちろん、燃やされた時、石や丸太で潰された時などのモーションの多彩さ、ビッグの魔法での豪快さが特に好きでした。BGM も気に入っていて、ゲーム音楽界でもコメントしたメインテーマは、冒険の始まりに合う軽快さで一押しです。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白い上にリアクションとかそのね、うん、もう良くて、うんうんうん、BGM もいいということで黒石さんだいぶお気に入りのゲームのようですね、
うんうんうん、そうそうリアクションがちょっとねコミカルなんです
よ
ね、
う
ん、
そうですよね
可愛らしいんですよね、
うん、なんかこうあんまりこう痛そうだと可哀想ですもんね
確かに、うん、確かに
世界観的にはだからそういうところも良かったんでしょうねやっぱりね、
うん、
可愛らしいというかでは次長谷川さんお願いします
はいたくさんからいただきました自分も長谷川さん同様、裸ソフトで借りて、まるで意味がわからず、どうやったら強くなるのか謎だったな。今回番組を聞いて、初めてレベルアップの仕組みを知りました。ワルキューレの冒険は自分の中ではよくわからないゲームと化してしまったものの、当時もあれを名作という人もいたし、その後の関連作やナムコの看板キャラとして大切にされていたのは知っているので、スイッチのナムコットコレクションに手を出そうかな、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ裸ソフトで借りたらチュートリアルもないし、無理ですね、これ。
無理ですね。
この頃のファミコンのゲームってそのチュートリアルないものが多かったので、説明書を読むというのが普通だったんですよね。
確かに。
必要な操作とかは説明書に書いてあるというのが当然だったので、うん、これがないとですね、
うん、
ワルキューレは特に厳しいと思います。
うん、
あ、ていうかこれ冒険の方ね、これだから。伝説じゃない
です
か。
そうですね。
そうそう。アクションロープレなんですよ。うん、冒険の方は。
うん、
まあよくわからないゲームですよね。
わかんないですね。
いやこのあたりは本当にやり込んでクリアした人の話も聞いてみたいところですけどね。
はいはい、はい、
うん。今回はそういうお便りはいただけませんでした。はい。
はい。
では続いて、ステージ104。はい、こちら、ここからですね。
うん。
ゴールデンウィーク恒例企画ということで。
はい。
ドラゴンクエストゾーンに突入しますけども。
はい。
104回から105、106と3回にわたってドラゴンクエスト5の話をしました。
うん、
こちらもね、これやっぱタイトルがね、
うん、
もう人気タイトルですから、ドラクエの中でももう本当に1、2を争う人気タイトルということで、
うんうん、
それぞれコメントいただいてます。じゃあまずは前編から。
はい。
ヤンマーさんからいただきました。私のドラクエ5の思い出も夏なんです。 夏休みに友人の家に泊まりに行った時にドラクエ5を初めて見たんですよね。その時は花火をしたりバーベキューをしたりでゲームはほとんど触れてないのですが、ドラクエ5とセットで思い出す出来事ですということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーこれいいですね。
うん。
このゲームを遊んではないけども、その、ね、友達と遊んだことがメインではあるけども、ゲームの思い出がセットになってるっていうね。
うん。
こういうことありますよね。
あります。
ね。
やっぱ子供の頃って特にあって、それってゲームがやっぱ高価なものだったから、ね、遊ばなくても、
うん、
持ってる人の見るだけでもなんかちょっとね、
うん、
いいなーっていう気持ちとともに記憶に残るのかなと思うんです
けどね。そうですね。で、やっぱりこう、初めて見た時にその画面の綺麗さとかね、
うんうんうん、
やっぱこう、ドラマチックなシーンを見たりとかっていうのがすごくイメージ残りますよね。
うん、
でそれと合わせてこの楽しい思い出がね組み合わさってね、
そうそうそう、
すごく印象に残ってるんだと思いますけど、
うん、
こういう覚え方してる思い出ってすごくあるんですよ。そのゲームに限らず映画とかアニメとかもね、
うんうんうんうん、
その時の出来事とセットで覚えてることってすごくありますよね。なんかね、
ありますね。
いやこれいいですよね、うん、では長谷川さんお願いします。
はい、じゅんさんからいただきました。フレイザードしかり、ゲマしかり、根っからの悪ってドラマ上必要なんだな。最近では悪役にも事情ありなのが多いけど、王道の完全懲悪ってやはり良いといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、これね、うん、私もそうだなと思ったんですよ、
うんうんうん、
最近の漫画でもアニメでもね、
うん、
まあ、映画でも結構流行りはですね、うん、そのやっぱ、うん、敵側にも実は事情があったとか、
うん
うん、悪くなる理由があったんだみたいな描写が多いんですよね。
うん
うん、で、これって確かにそのキャラクターに深みも出るしね、
うん、
物語としてもこう厚みが出るんですけれども、昔の、まあ、ゲームなんかではそういうことを語る隙間もないし、余裕もないので完全懲悪っていうものが多かったんですけども、
はい、
ドラクエの場合はそこをわざとやってると思うんですよね、多分ね。
これは、特にゲマはわざとですよ、ね。
ゲマはわざと。
うん、
だって、4の時の、
デスピサロ。
そう、デスピサロは、
うん、
いいやつというか、その、ちょっとこう、事情のある悪として描かれてて、ね、あれは、あれで当時すごく新鮮だったんですよ。
うんうんうん、
この人悪い人だけど、なんかかわいそうっていうね、
うん。
うん。あの辺なんかもちゃんとドラクエは入れててですね。
うん。
でもまあ、このゲマに関しては本当の悪ですね、これは。
そうですね。
うん。うん、まあ、だからこそプレイヤーのこう感情がそこでこう、動くわけですよね。
うんうんうん。
こいつを絶対仇を打ってやるぞ、みたいなね。
そうですね。
ところでお父さんの仇を打つと。いう話になるんですけども、やっぱこれはね、やっぱり重要なとこなんですよ、
うん、
これが半端な悪だとやっぱそこの感情の揺れ幅っていうのが狭くなってしまいますから、
うん、
うん、もう誰がどう見ても悪というね、
うん、
この存在が必要な物語もあるんだなという感じですね、これはね。では続いて常虎尾さんからいただきました、
はい、
こちらブログのね方にコメントいただいたんですけども、
はい、
はじめまして、いつも Spotify で聞いていましたが、更新が待ちきれず Twitter で初めて聞きました。83年生まれなので、当時を懐かしみながら毎回楽しませてもらってます。お二人のトークがとても聞き心地がいいです。これからも更新よろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらですね、この時ちょうどですね、
うん、
Spotify で更新されなかったんですね。
なんか不安定ですよね、うん、最近ね。
ドラクエ三部作丸々が更新されなかったんですよ。
うん、
ドラクエ三部作は一週間で更新したんで、
うん、
全然更新されなくて、うん、なんだろうなんだろうって言ってた時にですね、この常虎尾さんはですね、
うん、
いつまで経っても Spotify 更新されないぞ、ということで、それきっかけでこのブログにコメントくれたということで、私、あ、更新されないことでもいいことあるんだなと思いました。で、この更新が待ちきれず、ツイッターで初めて聞きました。まあ多分ツイッターからブログの方に飛んで聞いてくれた、はい、ということだと思うんですけども、
うん
うん、この83年生まれということは私と一回り違う感じですけども、
うん、
ドラクエ5はね、おそらくご存知なんでしょうね。やっぱり。
そうですよね。
うん、小学生ぐらいで遊ばれてたのかな。
うん、
まあ、当時を懐かしみながら毎回楽しませてもらってますって、こういうね、一回りぐらい違う人でも楽しんでもらえてるなら、ちょっと安心かなと。
確かに。よかった。
よかったです。はい。ね。褒めていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
こちらこそね、これからも聞いていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい。では続いてね、ステージ105。
はい。
ドラクエ5中編ということで。 じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。楓さんからいただきました。はい、ここ。主人公が勇者じゃないだと？どうしてありえない。勇者だから奴隷の日々に耐えたのではなかったのか。今だから息子よと言えるのであって、女王から主人公に不思議な力を感じますみたいなイベントもあったり、モンスターすら改心させることのできる主人公ですよ。奴隷？結婚？それよりも勇者ですよ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、楓さんのコメントはですね、これ長谷川さんと同意見。ということですね。
そうですね。
自分が勇者じゃないのかというところが一番引っかかったと、
うん。そうですよね。本当にそう。
これは衝撃を受けた方は多いと思います。確かに。
そうか、不思議な力を感じますとか言われてたか。
ね、共感される方も多いと思います。
そうですね。本編でも何度も言いましたけど。はい、
何度も言ってますけど。
ね。はい。僕でしたからね。
じゃあ続いてね、ユーニさんからいただきました。
はい。
確かに今やると感じ方が違うだろうな、ドラクエ5ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、おそらく昔も遊んだことがある。
うん、
で、今、その、まあ、年齢を重ねて、
うん、
まあ、結婚したり子供ができた時に、また遊んだ時に感じることが違うだろうなという話を、まあ、番組内でもしたんですが、
うんうんうん、
ユーニさんはまあ、それを想像して感じられてるということですね。
そうですね。そちらに共感していただいたという
か。そうですね。いや、これでもね、本当、
うん、
遊んでいただきたいですね。ぜひ今、
うんうん。
だいぶね、感じ方違うと思いますよ、本当に。
はい。
うん。
DS おすすめです。
ね。
サクサク進んで面白いです。
そうそう。しかも演出部分強化されてますから。より掘り下げたキャラクターの演出が見れますんで。
はい。
ぜひおすすめします。では次、長谷川さんお願いします。
はい。じゅんさんからいただきました。当時、人と違うことがしたかった私は、エビルアップルを相棒にと決めて冒険をしていたのですが、レベル上限が20であることを知らず、レベル20に上げた後、泣く泣く相棒の座をお気に入りナンバー2である、腐った死体に託したのでした。その後、腐った死体がレベル30でレベル上限になり、分かったよ。みんなのアイドルスライムさんを育てりゃいいんだろと、スライム&スライムナイトという手堅いパーティーでほぼ入れ替えせずにクリアしました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、いい思い出ですね、これ。
うん。
長谷川さんと同じくエビルアップル。
エビルアップルはね、強いしね、見た目もいいし、最高なんですよ。
でも、上限20なんですね。
そうなんですね、うん、これ。
これ、あれでしょ ?DS 版じゃ違うんですね。
ああ、そうかもしれない。どうだろう。
こう面白いですね、これ。好きなキャラを育ててたら上限が低くて。結局スライム育てたっていうのは。長谷川さんもスライムばっか育てたけど。
僕ね、今回スライム仲間入れてないんです。
ああ、そうなんですか。
なんで、もう何度もね、うん、こちらを見るんですよ、スライムが。
あ、そうか。
仲間にしないもんだからね。
あ
うん、でもね、カタクナにしてないんですけど。
ああ、そうなんや。
はい。でも、スライムナイトはしたかな、うん、やっぱり。かっこいいし。はい、
じゃあ、続いて、ステージ106、ドラクエ5後編ということで。
はい。
こちらにいただいたコメントですが、チャボーズ小僧さんからいただきました。
はい。
当時大学生で親子の話は全く自分には刺さらず、見た目ではフローラが良かったけど、ストーリー的にはビアンカを選ばないといけないと思い、ビアンカを妻にしたけど、本意ではない決断をしたため、ずっともやもやしながらプレイしてました。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ面白いな。
何ですかね、これ。お見合い婚した人みたいな。
いや、この、チャボーズ小僧さんは、まあ、大学生って言ってますから、もう察してるんですね、これ。空気を察してるわけですよね、
う
ん、ゲームの。
こんな風に言うと、同調圧力的な。
これそうですよね。フローラの方が好きやけど、なんか物語的にはこれ、ビアンカ選べって感じやなって感じたでしょ。だから、正解なんですよ。
まあね。
堀井雄二さんもそのつもりで作ってると言ってましたから、
うん
うんうん、でもその後もやもやしながらプレイしたこれぜひねその後プレイされたかわかんないですがぜひもう一度プレイすることがあったらね、
うん、
フローラを選んでスッキリとクリアしていただきたいと思います、うん、やっぱり一生の伴侶を選ぶっていう意味ではねこれやり直した方がいいですよ
ですね、うん、DS がおすすめです
またねそうそう DS 遊びやすいですし
はい、
はい、では続いて長谷川さんお願いします
はい、ダルニさんからいただきました。確かにドラクエ5は一本道で自由度がなかった覚えがある。自分がハマれなかったのはその辺にあるなぁ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、後編でね、話した、
はい、
実は自由度が低いという話をしたんですよ。
うん、
まあ思ったようなところにこう行けなくなってるという話をしたんですが、まあネガティブな意味ではなくてですね、お話を制作者の意図通りに進めてもらうためになるべくこう不自由を感じない程度に一本道にしてるというね作りになってるんですけど、
はい、
ダルニさんはだからそれを感じてたんですね。なんか今回のドラクエちょっとあんまりうろうろできへんなと。まあ感じるかも。あの船が特にね、行けるとこが少ないんですよ。船手に入れた時に。
まあ確かに。
うん。
うん、
これはね、やっぱり2、3でガッと世界が広がったあの感じを知ってると、
うん、
ちょっと物足りないかなという。
そう、
ね。求めてるものにね、よるんですけど。
なんかダルニさんね、うん、メタルマックスを好きですし、やっぱりこう、決められたレールの上よりは自由に冒険がしたいんでしょうね。
出てますね。
出てますね。
好みが。それで言うとメタルマックスは本当にもうドラクエに慣れた人がやると何していいかわからんゲームですから。
うん。
まあ、そこがね魅力なんですけどね。
あれぞ冒険だっていう
こと、ね。そうですね。いや、わかります。
はい。
じゃ続いて、カイワレさんからいただきました。
はい。
ドラクエシリーズはほぼやったことがないんだけど、いつか投資でやってみたいな、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ、カイワレさん、やったことないんですね、ほとんど。
ね。
いや、うん、これ、羨ましいですよ。
ああ、そういうこと。今から、味わえるという、
うん。投資でって大変ですよ、1から11まで。
確かにね。
まあ、一応ね、1から3はセットですけど。
うん。
4、5、6とかその後は全部単体なんで。ぜひね、ちょっと気になったとこから遊んでいただければ。そういう意味ではこの5はちょうどいいかもしれないですよ。
ああ、そうですね、う
ん。難易度もそんな高くないし、やることも、やることというかその、いろいろできますから。
うん。
まあ、おすすめはね、やっぱロト3部作を遊んでいただきたいとこなんですが、
ね、
まあ、ちょっと古いかな。
あれこそ、今パックで出せばいいのに、なんか、3のリメイクするけど、うん、あれ、1、2、3にならないですかね。
そうですよね。なんか、1、2セットと3単体っていうなんか。
そうそうそう。
まあでも、ボリュームで言うとそうか。ボリュームやと1が少ないですもんね。
やっぱりね。でももう、ロトシリーズで固めちゃって良さそうですけどね。
わかります。
あれも。
個人的にはもう3部作、全部繋がってプレイしてもいいぐらいですよね。なんかね。
うん。そうそうそうそう。
第1章、ドラクエ1みたいなね、感じで。ね、ありですけど。
うん。
まあ、トータルですげえ、あ、それでも今のゲームに比べたら短いかな。
短いんじゃないんですか。
100時間もかかんないですよね、3本やっても。
うん。
ね、多分。まあ、ドラクエ3でレベルカンストとかしたらすごい時間かかりますけど。
まあ、まあまあ、確かにね。
うん、ここまでやらない。
普通にただお話し知るために遊ぶんだったらそこまで長くないと思うし。うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね。うん、
Brightbit Brothers。
では、続いて、ステージ107、スペースチャンネル5ですね。
はい。
満を持してきましたよ。
すごくね。
うん。
長文いただいてるんで、これ。
そうですね。ここに関してはですね。
はい。
熱いお便りが来てるんですけど。はい。じゃあ、これ、長谷川さんお願いします。
はい。TRO さんからいただきました。
はい。
まず、リプライで。
はい。
待ってました。でも、一回で終わりなんて聞いてませんよ。いや話してませんよって感じなんですけど、パート2をお願いします。それはさておき、チャンネル5で一番好きなのはやっぱり音楽ですね。メキシカンフライヤーはもちろん、2のエンディング、This is my happiness は今でも聞きながら泣いているくらい好きです。おっと文字数が、カッコ、あとは DM で。はい、DM です。というわけで DM します。あ、いつも楽しく拝聴しています。DRO です。スペースチャンネル5は僕もなぜ買うことを決めたのか全く覚えていないですね。ドリームキャスト発売時は大学1年生で友達とバーチャ3をやりたくて買いました、うんうんうん、その後ソフト少なかったですからね、選択肢がないってのが大きいかもしれません。とはいえビジュアルと演出と音楽が神がかっている本作に即魅了され未だに大好きなソフトです。特に2はドリームキャスト版も PS2 版も買ってやり込みました。というわけで、頼まれたわけでもないのに好きなところを列挙します。1. スペースマイケルが大活躍。レポート読んだかで、スペースマイケルを救出して仲間になった後、乗ってくるとマイケルがどんどん侵食してくるのが素晴らしい。ムーンウォークはもちろん、斜めに倒れるやつや、掛け声がすべてベイとなるあたりももう最高です。ベイって何ですか？でも、超かっこいいからこの面だけ何回もやりました。2、 仲間になると増える音。これ僕も大好きなところです。助けるのに失敗したらリセット。特にスペースチアガールちゃんたちを救出した後の彼女たちの掛け声はたまりません。しかも隠しポイント、ボタンを押すと得点が設定されており、全部押すととても気持ちいい。スペース鳥使いたち救出後の鳥さんのさえずりも良き。3、着せ替え要素。いろいろな実績を解除することでコスチュームがもらえ、うららを着せ替えることができるようになったんですよね。可愛いのからクールなのから全然別人になるやつまでとてもバラエティに富んでいて面白かった。個人的にはスクールスーツがお気に入りで基本的にこれでプレイしていました。ちなみにマイクも変更できてスクールスーツに合わせてもっぱらアイスを持たせていました。4. ラストバトルの演出。もうこれは言わずもがな。倒れるうらら。消える音。ベタベタの演出に熱くなる目頭。そして私が踊りで負けるもんかと共に再度鳴り響くメキシカンフライヤー。毎回泣きながらプレイしていました。今も思い出しながら泣きそうになっています。5. 音楽。やっぱり結局これですね。メキシカンフライヤーなんて好きすぎて一時目覚ましに使っていました。大好きな映画スイングガールズでも演奏されていました。しかもゲーム自体もちょこっと映っていたり、そして This is my happiness。 これはもう神曲ですわ。メロディーも声も詞も全部が素晴らしい。ずっとカラオケに入ってなかったんですが、割と最近歌えるようになって狂気しました。こんなところでしょうか。とりあえず今日帰ったら動画を見まくります。 VR もやりたいんだけど持ってないからな。でもいずれ必ずやると思います。というわけで狂気のような DM を長々とすみません。川崎さん、長谷川さん、お体には気をつけて今後も更新楽しみにしています。それではといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもうね、なんやろこのちょっとデジャブを感じるこの感じ
ね。
1、2ってこう各ポイントごとに分けてこの解説するお便り前にももらったなと思って、
これはもうレポートですよ。
そうですね、TRO さんの熱い思いがね。これ TRO さんなんか前もね、なんかのコメントでスペースチャンネル5が紹介してほしいっていうのを何度かね言われててですね、
はい、
まあ、いよいよ来たということで
まあでも本当おっしゃる通りなことしかないんですけど、ちょっとね、僕が言い忘れてた部分もね、着せ替えの部分だったり、言っていただけて、保管していただけたということで、ご本人にも DM でお伝えしたんですけど、これでパート2はもう必要ないですね。そうですね。って、は
い、この TRO さんのコメントで完結ということ
ですね。はい、そうです。これがパート2というかね。いや、
本当ありがとうございます。
でも当たり前のように、
はい、
TRO さんがメキシカンフライヤーを連呼するんですけど、これはですね、はい、オープニングテーマ曲で、スペースチャンネル5自体のテーマ曲と言っていいような曲なんですよ。
知らない人でも聞いたことある一番有名なやつですね。
そうです。
うん、
だから、こう、スト2で、ベガ戦になって、一回やられて、立ち上がるときになぜか竜のテーマがかかるみたいな感じです。
なるほど。いや、これはね、もう想像するだけで熱いですね、これ。
うん、
この、クライマックスで印象深い曲がかかる、メインテーマがかかるっていう演出はもう、鉄板ですけど、やっぱり熱いですよね。
そうなんです。
やはり。
手前でね、無音にするからね。
なるほど。
より、いいんですよね。
しかも、このゲーム自体がね、音楽をテーマにしてますから。
ああ、そうだそうだ。そう。確かに。
普通のゲーム以上にすごく重要な、
うん、
そのパーツとしてね、この音楽が使われてるわけですよ。
はい。
やっぱりこれは激アツだと思いますわ。
うん。
まあ、しかもその今まで助けてきた仲間たちの分厚いコーラスというか、そういう音も重なっての音楽なわけでしょ、これ。
そうです。
ねえ。
すべてが相まって、こう、最高のゲームができた結果、リアル王さんのようなモンスターが生まれてしまうという。
いやでも、私のこの思い出聞いてるだけでもね、なんかグッときますよ、これ。ほんと、想像するだけでも。
はい。
うん。これ私もちょっと後で動画見ますわ、これちょっと。
ぜひ。
はい、うん。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続いてね、他にもね、いただいてますからね。
はい。
これだけで終わってしまうとあれなんで、太郎さんから、
はい。
いただきました、はい。リポーターとしてあまり意思を出してこなかったうららの、私が踊りで負けるもんかが大好きですということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、 TRO さんが言われてたあのクライマックスのとこですよね、
はい、そうです。これね、そうなんですよ、このお便りいただいて確かにそうだなと思ったんですけど、ヒューズからの指示の通りにやってくるんですよね、うららは。だからもう本当に思いを出してこなかったっ ていうのが、もう本当その通りだな
って、ね。言ったら新人アナウンサーとして、まあ言われるがままにこうやってたと。
そうそうそうそう。
でもここで自分を出してくるわけですね。
そうなんですよ。うん、それだけ踊りに対して思い入れもあるし。
なるほど。ね、いや、熱いですね。
うん、
いや、いい演出ですよ、本当。素晴らしいと思います。次、長谷川さんお願いします。
はい、哲郎さんからいただきました。セガのゲームですからね、うん。はい。最新回は DC のスペースチャンネル5。実はやってないです。なぜか、
うん。
番組内でも言われてましたが、セガっぽくないからかもです。
ちょっとね。
ドリキャスのゲームはこなれておしゃれになってきて、だんだんと昔の魅力を失っていた気がします。水口さんのレズの特集はないかなぁといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、この哲郎さんといえばセガ。というね、
うん、
ところでさらに哲郎さんがこじらせたセガファンだなというのが分かりましたね。
そうなんです。愛ゆえにセガファンがセガを責めてますよ。これ
なんかこうちょっと人気出てきて、
うん、
なんか見た目が派手になってきたアイドルに対してちょっとこう距離を置いてるみたいな。
そうそう、なんか最近シュッとしてきた、うん、初心忘れてるみたいな、ね。
どういう。
これだって水口さんのレズなんてもっとシュッとしてるじゃない
ですか。そうですよね。うん。まあまあでもこの、やっぱそれぐらいこう、イメージが違ったんでしょうね。やっぱり言いましたけど。
まあ確かに。確かにメガドラの頃では、絶対生み出せなかったゲームですね。そうですね。うん、まあただ、本当面白いんで、ぜひ動画だけでも哲郎さん、これもセガですということで、見ていただきたいなと思います。
じゃあ続いてね、ジュンさんからいただきました。
はい。
スペチャン界拝聴。ゲーム中のポリゴンモデルはあんまりなのに、モーションが加わるとぐっと可愛く見えてくる不思議。
うん。
一も二も難易度が高くなかったので、ゲーム内の演出に集中できるのも良かった、うん。ちなみに英語ボイスバージョンはディレクターの声がまんまクレイジータクシーでちょっと面白いということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これそうですね。まあ、モデル自体はね、すごくこう、うん、まあ、ハードスペックの問題もあってですね。そこまで、こう、凝った作りではなかったかもしれないですけども、動きですね、やはりね。
うん、うん。
動きはもうこの当時だとね、モーションキャプチャーとかいろいろありまして。
はい。
で、実際やっぱ良かったんですよね。振り付けもすごく、いい動きしてましたし。
うん、そうですね。
で、この難易度がね、高くなかったので、演出に集中できるのも良かったというところも、これ狙い通りでしょうね、作った方
が。ですよね。これこそ、哲郎さんが知ってた頃のセガができなかったことです、これ
。そうですね。確かに、ね。うん、昔のセガなら、ゲーム難易度もそこそこ手応えつけてしまったがためにというね、うんうんうん、こともあり得ますから。
はい。
うん、どちらかというと、こう、見るゲームというね、
うん、
イメージに近いのかなと思うんですが、楽しんでもらいたいところは、ここだよというのがはっきりしたゲームだと思いますね。
うん、
で、この、ディレクターの声がまんまクレイジータクシーっていうのは、そういうことなのかな？クレイジータクシーのボイスの人が喋ってるってことなんですかね？
ぽくなるんですかね。でもこう、ね、皆さんいろんな遊び方をしてるなっていうふうに思いました。僕も結構遊んだ方だと思ってたけど、こういうことはやらなかったし、TRO さんのとこで出てきた着せ替えも僕ね、全然やらなくて。
ああ、そうなんや。
確かにあったなぐらいの記憶でしかない。
まあ、あの、着せ替えってね、やっぱりポリゴンモデルになってからできるようになったことですからね。
確かに。
うん、ドット絵だと大変ですから。
うん。
うん、だ着せ替えはその特にキャラクターを売りにするゲームだとすごく効果的なんでね。
うん、
うん。画期的だったと思いますよ。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。熊五郎さんからいただきました。愛に溢れてますな。1のサントラの小ネタが2の2周目に入ってて、分かる人に分かれ、みたいなとこ好きやったな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ僕全然分かんないです、これ。
いや、もうこの辺熊五郎さんもさすがマニアックやな、うん、熊五郎さんもね、かなりね、細かいんですよ、こういうとこね。うん。だからこういうところ、伝わるとこ伝わってますもん。
うん、そうですね。
結局これだから伝わってるんですよ。
ずっとキャッチしてますね。
うん。
熊五郎さんね。
いや、素晴らしいですよ。やっぱ音楽に関してすごく力入れてますよね、やっぱね。
そうですね。
当然ですけどね。はい、続いてね、滝沢正和さんからいただきました。
はい。
僕のスペちゃんのイメージはスイングガールズで主人公、かっこ上野樹里さんの妹が遊んでる音ゲーのイメージだった、
うん。
今回聞いてミュージカルが楽しくなってきたのでめっちゃ遊びたくなった。ハードがスイッチだけなので何とかしたい。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んでないけども、このスイングガールズに出てた。これね、さっき TRO さんの コメントでもありましたけど、
はい、
スイングガールズの劇中で音楽が使われていて、しかもそのゲームシーンが出てきてると。
そうです。今で妹が遊んでるんですよ。
うんうんうんうん、
で、その時音とかも全部入ってきてるんで、うん、僕も映画館であの映画たまたま見てたんですけど、
うんうん、
このシーンはすごく驚きました。
ね、嬉しいですよね。ゲーム知ってる人だとね。
うん、
うんですね。で、滝沢さんは今自身が持ってるゲームハードがスイッチだけなので何とかしたいということなんですね。
うん。
これでもね、スイッチで出したらいいと思うんですよね。
いやー、似合うと思うんですよね。ね、
今あのまま出してもいいし、それこそちょっとこう HD とかにして手を加えてもいいんじゃないかな。
いやー、VR でモデル作ったからそのモデルで作り直してありえないかな。あ、
ほんまですね。
うん。
確かに。
1はプリレンダーだったから、全部モデリングにしたりしたら、そうっすよね。それだけでも価値出るんで。
いやー、スイッチユーザーにも全然受け入れられると思いますよ。
いや、受け入れられますよ、確実に。
ね。
うん。
これ、セガの方なんとかならないですかね、これ。
ね。いや、うん、結構でも、2022年になってからセガってこう、昔の資産をどんどん買ってきますみたいに言ってるんで。
あるある。いや、可能性あるわ、じゃあ。
うん、なくはないと思う。
ぜひぜひね。
楽しみにね、
うん。期待したいところですね。はい。じゃあ続いてね、ステージ108。
はい。
藤子不二雄作品のゲームということでね、ちょっと初めてのジャンルですけども、こちら、藤子不二雄作品をゲーム化したものということでいろいろ紹介したんですが、じゃあ長谷川さんお願いします。
はい。楓さんからいただきました。藤子不二雄ゲームの話。以前に言ってますが、唐突に買ってもらったツインファミコンで、初めてまともにゲームできたソフトがドラえもんなんですよね。前回と同じく祖父が店員に勧められて交換してもらったと思われるのですが、子供に人気とのことでこれになったのかな?さすがに当時全クリできませんでしたが、わからないながらも今回は自分が思うように操作でき、ゲームの楽しさを楽しめるゲームとなりましたね。といただきました。
ありがとうございます。唐突に買ってもらったツインファミコンっていうのが面白くてね。いつも。いや、でもいいじゃないですか。ツインファミコンなんていいですよ、ハードとして。
ね。
うん。
いいし、ドラえもんをちゃんと進める店員さんもいいですね。
ねえ。ほんとそう、うん。でもちゃんと自分で遊べるゲームでね、うん、楽しさが分かったということです。うんうんうん、すごい良かったですよね。いい思い出ですよね。じゃあ続いて。テイタンさんからいただきました。
はい。
ハットリくんと言われて頭にあの曲が流れるほどの名作。だが一生懸命あれを避けながらちくわを取ってた記憶しかない。もっとバンバン忍術使わせろや。おっと口調がワンピーさんっぽくなってしまった。今ならスタンドバイミードラえもんみたいなグラフィックのゲームできそうだけど、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これやっぱハットリくんイコール音楽のイメージっていうのはやっぱ強いんでしょうね。
そうですね。
曲が名曲と言われてますもんね。
うん。
確かに。服部くんのテレビのテーマ曲が丸々使うことができないので苦肉の策で服部くんの曲プラスクラシックを合わせてああなったという話を聞きましたけども、
なるほど。
ただ結果往来ですよ、
うん、
すごい名曲だと思います。
うんうん、
服部くんの曲プラスクラシック自体も有名な曲を合わせてますから、
うん、
本当にセンスのあるミックスをされてるなと、
うん、
思いました。
ミックスですね、
うん、そうそう、
うん、
シームレスに繋いでますからね。DJ のテクニックです、あれは。
これ、あれ、いいんですか、はい、これ、口調のとこはもっとちゃんとこう。
これね、そう。
リアリティを持って。
いやいや、違う違う。テイタンさん。
やんなくて。
いや、ちょっと待って。これ、そう、言っとかななと思ったのが、こんなこと言ってないですよ。
うんうん、そうそう、こんなもんじゃ済まない。
いや、違う、こんなもんじゃ済まないじゃなくて、こんな言い方してないでしょ。
別に。もっと激しく。
違うよ、違うよ。忍術使わせろやって言ったことないでしょ。そんなイメージなんかちょっと改めないとダメですね、これ。だいぶ気を使ってね、喋ってるつもりなんですけどね。まあ確かに、で、今ならね、
うん、
スタンドバイミードラえもんみたいなグラフィックのゲームできそう。これはその通りですね。もうプレステ5とかで、本気で作ったら、そういう感じのゲームができるとは思いますね。
うん、
確かに。でね、この、ちくわ取ってた記憶しかないっていう。わかる。
みんなそう。
言いますね。大量のちくわがブワー出てきて、その中に鉄アレ混じってるっていうね、
うん。
あそこのボーナスステージ、秀逸ですよ、本当に。
ボーナスじゃないですから、
ね、うん。
いや。トラップ入ってます、
ね。いろんな意味で、本当話題性もあるし、ゲームとしてもちゃんと遊べるゲームだったんで。
う
ん、
確かに。うん、そうですね。
面白いなと思います、うんうん。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ひよすけさんからいただきました。獅子丸は、チワワじゃなくて、チャウチャウですな。 ちくわをシシマルじゃなくて、服部くんが集める意味が謎すぎるよね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ私も気づかなかったんですよ。
そうか。
そうです。
ちゃうちゃうに見えないっていう。
ちゃうちゃうです。
犬にも見えないですけどね。
これ、そうでした。私覚えてましたわ。ちゃうちゃうだったんですよ。
ますます、ちくわ好きなことが謎ですね。
うん。これ、獅子丸がちくわが好きなんですよね。
そうそうそう。その理由がね、よくわかんないですよ、ね。
いや、まあ、単純にキャラ付けじゃないですか。だから、ドラえもんがドラ焼き好き。まあ、でも、ドラえもんのドラ焼きはかかってるもんな、一応。
かかってます。
うん。確かにそうですね。
なんいや、しかも、服部くんの好物じゃないですからね。
まあ、だから、獅子丸のために、ちくわ集めてるってことじゃないですかね。うん、
だって、コロスケもコロッケだからかかってますよ、やっぱり。
あ、じゃあ、なんか意味があ
んのかもしれないですね。
まさか、藤子不二雄先生、ちゃうちゃうとチワ間違えてたんかなそんなことある
そんなこと
ない。そんなことあるかい。はい。ではね、続いて、ステージ109。
はい。
女神転生シリーズということでね、はい、最近やったばっかりですけども、こちら、タクさんからいただきました。
はい。
アニメ大好き、懐かしい、シネマ大好きと並んで、読売テレビのいい番組企画だった。番組を聞いて、改めてメガテンシリーズの幅広さに気づかされた。自分の中でもそうそうあったそのシリーズという派生作が多いこと。ソウルハッカーズとかデビルサバイバーは忘れてた。昨今はやはりペルソナが有名だけど、正規のナンバリング以外にも支持層がいて、どこに舵を切っても意外と話題になる希少なブランドなんじゃないかと改めて気づかされた。
うん、
そして聞いてて我が家に眠る大量のシリーズ&派生作のミクリア作品を思い出す。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、最初にね、アニメ大好き、ご存知でよかった。
うん。
このシネマ大好きというのも、この親子番組でですね。
うんうん。
インディー映画を紹介するという番組だったんです。で、ここでね、今ではもう立派な監督、役者になられてる、塚本慎也さんのインディー作品を紹介してるんです。
はいはい、鉄夫とか
鉄夫の前。
え、電柱小僧
そう、電柱小僧の大冒険っていうのを、このシネマ大好きで、私それで塚本慎也さん初めて知ったんです。
いや、あれ見たことないですよ。
あ、そうなんですか。
鉄を見て、電柱小僧見てみたかったんですけど、見る術がないから。
すごいよくできてます。
へぇ。
で、そこに田口智朗さんも出てるんですよね。
そうですよね。うん、今やもう、
そうです。
名俳優になりましたけどね。
だからこのシネマ大好きとアニメ大好きっていう番組は、この読売テレビの企画だったんですよ。
なるほど。
すごいいい企画で、私だから OVA はこのアニメ大好きで知って、
うんうんうん、
インディー映画はこのシネマ大好きで知りましたから。
うーん、
本当にね、いい番組でしたよ。まあ今だとね、YouTube とネットがあればそういう情報って手に入るんですけど、当時はね、なかなかそういうインディー作品とかを見る機会はなかったんで。
うん、そうなんです。だから、こう、うん、何にしてもね、
うん、
情報が人によってすごい差がある時代じゃないですか。
うん、そうそうそう、
うん。そこがやっぱ不便ではあったけど、面白かったですよね、
うんうんうん。まあまあこれローカル番組なんでね、本当に一部の人にしか伝わらないんですけど。でね、メガテンシリーズが幅広いシリーズ作品であるということでね、もう私も紹介しててもどれが何やらという感じだったんですが、ただもうこの言われてる通りね、どこに舵を切っても話題になる。
確かに。
だから一つのタイトルから、ロープレからシミュレーションゲームから、
うん、
ジャンルも幅広いし、
うん、
で、それぞれこう、ターゲットがちょっとずつ違うんですよね。
そうですね。
うん、長谷川さんの好きなライドとかもね、ちょっと違いますからね、ペルソナとか、ね。
ライドは、どこ向けだったんですか
ね。ね、うん、でも受けてましたよ。すごい人気ありましたよ。
一応、アクションロープレなんですかね、あれ。
そうですね。
うん。
うん、そして、タクさんは、ミクリア作品を思い出すということは、これ積んでるってことですね。
まあ、そうなっちゃいますね。こんだけ出てて、一個一個長いですから、どうしても。
言ってましたもんね。なんか結構シリーズ買ってるけどクリアしてないってね。
まあわかる。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。佐藤さんからいただきました。女神転生会聞いてて思い出したんですけど、悪魔って味方になるか交渉できるじゃないですか。あれなんか好きなんですよね。最初の女神転生で初プレイ時、交渉でのきつい要求を悩んで飲んで、高いお金渡したら、ありがとうよ。俺にこれでも食らえって攻撃されたの悔しかったなぁといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
くそ、これね、ちょっと番組中で触れてないんですよ、ここに関してね。
そうなんですよ。メガテンシリーズやってみて、
うん、
いっぱい触れてないなって思いますよね。うん、悪魔合体もだし。
そう。
この悪魔の独特のセリフだ。
このね、交渉と悪魔合体は触れなあかんとこやなと思ってたんです、今更ね。
そうなんですよ。
そう、これ、ここのやりとりがね、全然最初加減わからなくて、 なんか言われるままにね、真っ赤くれとか、言われて、はい、どうぞって言って、ありがとうよって言って、パッて去っていくときもあれば、これを。お金あげた上に、これでもくれって。
うん。
悪しいですよね、これ。
まあでも悪魔って感じですよね。
そうそうそうそう。そういうこと、そういうこと。ただこれはね、もう次会った時はもう仲間にする前にもうボッコボコにしますけどね。うん、お前の仲間に偉い目に遭わされたでっていう。いや、ほんと、これそうそう。だから、女神転生シリーズは本当にね、語りきれてないし、当然ながらその、我々がね、あまり知らないということもあるんですが、それでもこの悪魔合体とこの交渉に関してはね、シリーズ通してある要素なんで、ここはもうちょっと触れてもよかったかなと思いますね。
まあ、でもこうやって我々がコメントもらってそれを紹介してそれで佐藤さんが思い出してコメントくれて我々も思い出すって
こ
う本当にこうこのポッドキャストのコンセプトとしてはすごく合ってることをしたなとは思うんですよね。
まあ、これでだから完成ということですね。
うんうんうん、
またもや皆さんのコメントお便りで完成すると、
はい、お互いこう昔を懐かしむことができているということでね。
はい。
はい。
ということで、もう最後ね、お便りがあるんですが、はい、こちらはちょっとエンディングの方で紹介したいと思いますので、はいはい、本編は以上となります。
はい。
今回もね、本当にたくさんのコメントいただきまして、すべて紹介することはできなかったんですが、
はい。
まあ、いくつか選んで紹介させていただきました。
はい。
また次回120回かな、次は、うん。に向けてね、コメントいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
最後に一つお便りを紹介したいと思います。
お願いします。
こちらね、ブログのメールフォームの方にいただきました。
うん、はい。
中ちゃんベイビーさんからいただきました。
はい。
初めてお便りさせていただきます。 3,4 ヶ月前にこの番組を知り大切に聞かなければと思いつつとうとう先日最新回に追いついてしまいました。遅ればせながら配信100回おめでとうございます。
はい。
自分のことで恐縮ですが小2の頃にファミコン初代マリオブラザーズベースボールを買ってもらいその後も細々とゲームを続けているゲーマーというにはおこがましいただのゲーム好きです。番組を聞いている感じだと 2P さんと年代が近いような気がします。
はい。
お二人の話を聞いてると生まれて初めていとこの家でファミコンデビルワールドをプレイした際、キャラの動きに合わせてコントローラーを動かしてしまい、クラッシュさせてしまって怒られたことや、そのいとこに小1の時にやたら真っ暗のゲームセンターへ連れて行かれた思い出やら、次から次へと蘇ってきます。真っ暗のゲーセンで覚えているゲームはスパルタン X やハイパーオリンピックです。あまりに幼くお金もないためプレイはできていません。本編であった定規を使ってのテクニックも生で見ていました。ネットのない時代に辺境の田舎町にまで伝わっていることに驚きました。ジャッキーの木人剣の話も懐かしくて涙が出そうでした。私も肉まんの皮剥いて食べてました。ちなみに家族で旅行に行ったこと、学生生活のことはここまで鮮明には思い出せないです。ゲームの力恐るべし。てな感じでほとんどのエピソードが刺さりまくってます。お二人の思うツボですね。また所持したハードの中でも PC エンジンに思い入れが強く、PC エンジン界、ハドソン界、天外魔境界、楽しく聞かせていただきました。ネクタリスは友達がやってるのを見てました。当時の私には難しすぎました。ワンピーさんの PC エンジン話がもっと聞きたいです。PC エンジン雑誌の話もいいですね。格闘ゲーム界での 2P さんの格闘年表も大好きです。私はどちらかというと格闘技よりプロレス寄りのファンですが、これからも続けてほしいです。またアドベンチャーゲームも大好きで、ファミコン探偵クラブ、神宮寺三郎シリーズもプレイしています。PC エンジンで言えば、サダキチセブンも好きでした。その中で最も思い入れのあるクロス探偵物語が配信予定とのこと。これは女房を七に入れてでも聞かねばならない。少しでも番組継続のモチベーションになればと思い、勇気を出してメールさせていただきました。長々と失礼しました。それではこれからも配信楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ほんとこの数ヶ月前に知っていただいて、
はい。
最初から、
はい。
最新回まで、一気に聞いていただいたと、はい、いうことでこの怒涛の感想まとめ会みたいになってますけど
ね 走馬灯みたいになっちゃいました。
そうですね。私も読みながら、特にこのジャッキーちゃんの黙人犬の話、うん、あ、言ってたなと思って。
言いましたね。
これ多分、何の時かな、あの、昭和の話じゃない？
ですかね。
あの、83年振り返った時じゃない、
うん、そうそうそう。
ね。
そうね、肉まんの皮ね。
剥きますよね。
剥きますね。
皮だけ食べますよね、やっぱりね。あとね、まあ、定規使ってるハイパーオリンピックも知っていると。
はい。
いうのと、あとはこの PC エンジンが好きだと。
うん、そうですよ。うん、この PC エンジンもっとやらないとね。
これでも、イース界が抜けてるけど、イースはあれは PC エンジン界の中でも私の中でだいぶ力が入ってる。
曲をね、使ってますからね。曲をね。
そうそうそう。
はい。
はい。まあ、あとね、
はい。
アドベンチャーゲームが好きだと。
はい。
で、もちろんファミコン探偵クラブ神宮寺やってるけども、この。
サダキチセブンね。
そうね。これ PC エンジンでのアドベンチャーで有名な方ですが、
はい、
クロス探偵物語は、やはりこれ好きな人いるでしょ
う。
配信予定とか言いましたっけ、私。
いやいや、これ言ったと思いますよ。絶対喋るとは言ってました。
そうですよね。まあ、うん、もちろんあの話す気はあるんですよ、
うんうんうん。
配信予定とか言ったかなと思って。言ってる言ってる、あの、いつか話しますっていうのは言ってたかな。
そうです、そ
うです。うん、いや、本当ね、うん、モチベーションになればと思い、勇気を出してということで、本当ありがたい。
いや、もうありがたいですよ。
もう本当にね、こんなん言われたら、話そうって思いますもんね。うん、
思いますね。
もう、だから、長谷川さんも。
格闘年表を拾う人はいないと思ってましたかね。
これでも、どちらかというと、プロレス寄りって言いますけどね、プロレスも、ま、格闘技ですから。
まあ、特に日本はね、プロレス発祥ですから、格闘技は、ね。
そうそうそうそう。ね。
うん。
これでも、続けてほしいってどう続けるんですか、これ。
何を
年表と合わせて、その頃の格闘技会話みたいな話を入れていくってこと
は。これは難しいです、
ね。難しいですね、これ。
これは。難しいな
ぁ。まあまあ、あの、機会があればまたちょっとこう、
はい、
入れていきましょう、そういうね、うん、感じで。いや、ということで、本当ね、一気にこう聞いていただいた思いがこう詰まってるなということで、うん、中ちゃんベイビーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
このペンネームというか、
うん。
どういう意味なんでしょうね、この中ちゃんベイビー。面白いけど、ペンネームっぽいなと思って。
そうですね、ペンネームっぽい。うん、ラジオへのお便り感が、
ね、なんかありますよね。
より増してますよね。
懐かしい。はい。我々世代にはこう刺さる、
うん、
ラジオネームだなという感じですけど。ということでね、今回のお便りはこれで以上となるんですけども、はい、じゃあいつもの告知をお願いします。
ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はね、お便り会でしたけれども。
はい。
今回ですね、多分お便り会過去最長じゃないかな、これ。
うん、
まあ、できるだけね、いつもこう初めてコメントいただいた方とかね、
うん、
メールフォームとか DM の方でいただいたものについてはなるべく紹介しようということでね、
はい、
今回たまたまこう長文のお便りが重なってしまったがためにですね、長くはなってしまいましたが、本当我々にとっては嬉しいですし、まあ、こういう人のこのゲームの思い出というのはね、はい、ゲーム好きな人なら聞いてて楽しいと思いますので、
そうですね、
うん、我々だけじゃなくてね、このお便り会楽しみにしてくれている方も結構いると信じてますので、
うん
うん、まあ、実際面白いですしね、
うん、面白いです、
まあ、これがだから毎回こう10回ごとにやってくるというのは、
うん、
我々にとっても皆さんにとっても楽しみになってるんじゃないかなと思いたいところなんですけどね、
はい、うん、いい区切りですしね、
そうですね、
うん、
またね、皆さんのこのね、思い出を共有することもね、すごく、
うん、
昔のゲームを懐かしむという行為と同じようなこう楽しさがあるんですね。
ありますね、
うん、
こうちょっとした地域差だったり、
うんうんうん、
年齢差だったりっていうのが垣間見れるのも面白いと思うんですよ。
ねえ、そうそうそうそう。
ねえ、まあちょっとこういじっちゃいましたけど、うん、やっぱこう異常な愛情ね。
いやー、そりゃそうですよ。
面白いですよね。
そりゃそうですよ。私たちのだからやっぱり話してるテーマでもね、
うん、
ニッチなものが好きな時ほど面白くなる傾向にありますけど。
ああ、確かにね。
ね。だからときめきメモリアルなんてね、人気と知名度はあるけれども、はい、あんまり話さないですからね、
うん
うん、人前で話すことがないので、
うんうん、
聞くこともないでしょ、あんまりね。
そうですね。
好 好きな人同士だとね、そういう話したりするんですけど、そうそうそう、うん、こういう不特定多数の人に話すことはあんまないので、
はい、
まあ、それいつもね、こう、ちゃんと伝わってるんだろうかと思いながら、まあ、話してはいるんですが、とりあえず、一番身近なね、長谷川さんが楽しんでいるならば、まあ、大丈夫だろうなと思いつつやってるんですけども。
はい。でも、普通に楽しいですし、
うん。
まあ、あと、自分でこう話すために調べるのも楽しいですからね。
そうそう、我々の方のね、楽しみとしては実はそのめんどくさいけど調べることもすごく楽しみで、う
ん、あ、こんなことあったんだ、
そうそう、新たな、ね、発見がね、面白いんですよ、
うん
うん、まあ、なのでね、聞いていただいている方もね、我々の番組聞いた上で気になることがあるとね、ちょっと調べてみるとね、
はい、
面白いと思いますよ、
うん
うん、動画見たりするだけでもね、うん、より楽しくなると思いますしね、
はい、
うん、なのでこれからもいろいろまだまだ紹介したいものがありますので、はい、引き続き聞いていただけたらなと思ってます、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。